皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日がね、2018年の最後の放送になります。ちょっとね、ニュースもいつものようにニュースもお伝えしますけども、1年間を振り返ってみたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、ちょっとニュースに入る前に、大阪でワンワールドフェスティバルフォーユースというのがあってですね、それに気候ネットワークから出展をし、展示をしてですね、私も参加をしてきたんですけれども、これ国際交流、国際協力ということで、高校、大学、あるいは私たちのような NPO、NGO、ね、国際協力関係、社会課題関係ね、いろんなところが出展をして、高校生の発表とかね、そういうものがいろいろあったりしたんですけれども、非常に若い人たちの元気なあれをね、もらったかなというふうに思ったんですが、気候ネットワークとしては、気候ネットワークの活動、脱石炭、そして自然エネルギー、ね、パリ協定のようなものをね、いろいろ来てくださった方に説明をして、今年かな、石炭飴を作ったので、それがまだあったので、それを皆さんにお配りしてですね、食べてもらうようなことをしてたんですけども、こういうことでね、いろんな発表の場が若い人たちにあったり、あるいは交流ができたりっていうのはすごくいいなというふうに思いました。だからこういうことでしっかりと社会課題を解決していくことにつながっていけばいいかなと、本当に展示をしている高校生の方なんかのね、お話を聞くと、素晴らしい研究されてたりね、体験をされてたりするということが、分かったということでもありました。はい。一つニュースをお伝えしたいんですけれども、コスタリカの再生可能エネルギー、4年連続で国内電力の 98% 以上を供給ということなんですね。ですから、多くの国が自然エネルギー 100%、 再生可能エネルギー 100% を、目指さなければいけないという状況で、中米の、ね、コスタリカ、4年連続で、国内電力の 98% 以上を再生可能エネルギーによる発電で賄ったということなんですね。これは2018年国内の化石燃料発電による発電所による発電は、わずか 1.44% だったということなんですね。ということで、これは中米地域および世界の手本となっているということで、この、電力供給責任者の方が言ってるということなんですね。で、河川水力が多くてですね、73.87% を、河川水力で供給をしていると。その他は風力が 15.6%、火山地帯の地熱エネルギーで 8.38% となっているということなんですね。コスタリカではもう国内の化石燃料発電所を使用にしない日数が年間300日に達しているということで、本当にこう、ね、世界の、お手本になっているんだろうなというふうに思いますけどね。水力も、風力もね、風がもう吹かなかったりすることはもちろんあるんですけど、水がなければ、水力も動かないんですけども、なかなか安定しているようなこともあってですね。で、燃料費は、ほぼゼロとは言いませんけど、ほぼね、かからない、そういう中で、もしこれが化石燃料 の発電に頼っていれば、ほぼすべて、国内にあったとしても、その燃料代かかる、それからなければ、外国から買ってこなければいけないというね、のところで、本当にこう、自然に 100% にするメリット、それをちゃんと享受しているんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、気候ネットワーク2018年ね、設立から20周年を迎えた年ということで、これまで通り国際交渉から地域の活動まで、幅広くね、展開をしてきたところがあります。 で、各地の、ね、ネットワークの、ということで、あの各地の、まあ、人々、ね、団体、ね、いろんな方と連携をしながら活動を続けてたんですけども、まあ、あの6月には毎年恒例のように総会を開き、それとあの同時並行でシンポジウムを開催をするということですね。で、これもね、あのたくさんの方々が来てくださって、20周年記念パーティーもあって、お祝いをしてくれたということもあります。で、秋には、秋から冬、ね、いつもね、COP3 を、まあ、記念するようなタイミングで、全国のシンポジウムを開催をするということで、今年からちょっとね、名前も変えてですね、新しい試みなんかもして、まあ、いい、イベントになったのかなというふうに思いますけども、それからですね、まあ、脱石炭の活動、自然エネルギー普及の活動、それから2050年、削減のね、シナリオ、そして2050年における脱炭素ビジョンに関するね、調査研究から、まあ、いろんな、情報発信等をやっておりまして、これまあ、3年計画ぐらいでしっかりとね、組み立てて、まあ、みんな、私たちも含めてみんなで、いや、こうすればできるんだよねというようなことにね、つなげていきたいなというふうに思っているところです。で、10月にはですね、IPCC の 1.5 度特別報告書がね、発表されて、これもまあ、これまで通り、やはりこう、気温上昇が、大きくなると、悪影響が、まあ、リスクが高まると、それから、まあ、2度を超えるとやっぱりもう取り返しがつかないことにもなってしまうと。でも、それよりも 1.5 度でもね、まだいろんな困ることもあるんだよというような、ね、ことも、示されて、それを達成、まあ、しなきゃいけないねという世界的な流れにつながってきているのかなというふうに思うんですが、これも本当にこう、私たちにとってもなかなかね、衝撃的な 1.5 度に抑えるには非常に難しいところともあるんですけれども、やはりそれをやっていかないといけないなということをね、改めて、気づかせてくれた IPCC の 1.5 度報告だったかなというふうに思います。で、ま、私たちの活動としては、ま、自然エネルギー学校をしたり、京都市との連携で子どもエコライフチャレンジ、環境教育をやったりですね、まあ、いろんな恒常的な活動もずっとあるわけなんですけども、まあ、そういう中で、市民地域共同発電所の全国フォーラムが、長野県の飯田市で、行われて、それなんかにも、協力をするというようなことがある。そして、大きな流れではですね、いわゆるシュタットベルケ、まあ、都市公社というふうに呼ばれるんですけど、日本で電力供給をね、することで、電力の交流をすることで、地域にね、いろんないい影響をもたらすということをね、考えて、設立され、まあ、営業している電力会社なんかも、ポツポツと現れ、それを目指そうとしているところなんかが大きな、流れだったのかなというふうに思います。まあ、まだまだね、パワーシフトの、まあ、キャンペーンもやりながら、なかなか厳しいところもあるんですけれども、少しこうね、まあ、その目も出てきているのかなというところが、2018年だったのかなというふうに思います。で、やはりその自然エネルギー 100% というね、ところが非常にこうね、目指すべき方向の中で、RE100 というね、国際的なイニシアティブ、大きな企業がまあ参加をしているんですけれども、これはまあもう158になっているわけなんですね。大きな企業がもう自然エネルギー 100% しますよという宣言をしているのがもう158にもなった。なかなか日本の企業は出遅れていたところがあるんですけれども、ポツポツと現れ始めて、そして今13のね、日本の企業が参加をしているということで、まあ、遅ればせながら、でも日本の企業もね、やるよということになって、そっちの方がやっぱり、まあ、環境だけじゃなくてもね、経済、それから地域のためにもね、やった方がいいということで、大きな企業が、まあ、気づき始め、宣言をしてきているということがあります。 で、私たちの関係では自然エネルギー 100% プラットフォームということをね、開始をして、それには自治体、小さい企業もね、参加できる、あるいは大学とかね、教育機関、いろんなね、ところが参加できるということで、京都の大きな宗教関係のところも賛同してくださったりというようなことが、ありました。まあ、このあたりね、どんどんと、引き続きこう盛り上げていかないといけないのかなというところがあります。で、国際交渉の関係なんですけども、春にはね、準備会合があり、また9月に、特別な準備会合があってですね、12月にはポーランドのカトビテで、COP24、ちょっと、発音が難しいね。カトビセ。新聞によってはね、表記が違ってたりするんですけれども、COP24 が開催されたと。で、今ですね、パリ協定には184の国と地域が正式に、参加をしているということで、まだまだ、増えつつあるということなんですよね。で、そういうこともあって、で、COP24 では、パリ協定の運用ルールが、採択されて、次につながっていくと、2020年の開始に向けてね、COP24、なんとかこうね、次につながる会議になったということなんですけども、これもいろんな報道がありましてですね、一つ紹介をしますと、3年がかりで共通ルールで合意をしたということなんですよね。完全に満足している人ということはいないんですけれども、重要な一歩だということをね、パリ協定採択当時の気候変動枠組条約事務局長の、フィゲレスさんね、そう評したということなんで、当然こうみんながね満足するということはなかなか難しいんですけれども、そういう結果でちゃんと、評価はされていると。で、それの中でですね、WWF ジャパン会長の末吉武次郎さんへのインタビュー記事が載っていまして、日本への期待会場で再確認ということなんですね。末吉さんといえば金融問題の、ね、専門家で、金融から環境問題に関わるということはやはりエコファンドの発売に、携わったことがきっかけだったということなんですよね。で、そういう中で本当にこうお金の流れ、金融界が環境や社会的責任を考えるという価値観の転換が必要でね、その責任投資原則というのが大きなきっかけになって、世界が本当にこうね変わりつつあるんだということも、答えられてて、なんと WWF ジャパンの会長、打診された時もですね、なかなか、金融分野もね、生態系や気候変動といった関係の事業が扱う分野は広い意味で、守備範囲の一つだと考えて仕事を引き受けたということなんですね。で、日本でも、気候変動イニシアティブを発足させてですね、COP24 でもそういうことを、発表されて非常に嬉しかったというようなことも書かれております。これもね、本当にパリ協定が運用ルールが決まって、次に下がっていくんだろうなということで2018年を、締めくくることができたのかなというふうに思っております。今年も、ずっとお聞きいただいてありがとうございました。ね、引き続きまた環境温暖化問題に関する情報を発信していきますので、来年もよろしくお願いします。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた会いしましょう。さよなら。